新潟大学で学ぶ日本語について、知識として単に日本語をインプットするのはウェブ教材などを用いて個人でもできます。しかし自身の声を発信するための日本語力の養成は読習ではとても困難です。そのため新潟大学では発信するための日本語力を養成することに主眼を置いています。自分の主張をさまざまな場面に応じて日本語で的確に発信するためには、最適な日本語がその場ですぐに取り出せる状態でまず頭に入っていなければ間に合いません。ではそのために必要なことは何でしょうか。それは今までの文法中心の言語学習観を捨てることです。考えてみてください。これまで文法中心の学習で日本語による豊かな発信者にあなたはなれましたか？これだけ頑張って勉強しているのに、まだまだうまく日本語で伝えられないと思っている人がほとんどではありませんか？文法を勉強したら、その言語をきっちり学んだ気にはなります。しかし、それは勉強した気になるだけであって、その言語の使い手になるためのトレーニングをしたわけではありません。日本語で発信できる日本語の使い手になるためには、日本語を操るためのトレーニングが必要なのです。何らかのスポーツ経験者ならわかると思いますが、でたらめに動いていても上手にはなりません。そのスポーツが上手にできるようになるためには、基本の型を身につける必要があります。ですから日本語学習でもまずこの基本の型を身につけるための地道な努力こそが求められるのです。地道な努力とは、同じことの繰り返しであっても集中して継続し続けることです。それができれば、そして基本の型が身につけば、そこから自然と自分の型は生まれてきます。自分の型とは、つまり応用する力です。繰り返し身につけるという努力を続ければ、必ず誰でも応用する力にたどり着けます。新潟大学では、基本の型を身につけるための授業は、日本語を学ぶ授業の発信を目指した授業群として開講しています。ある程度基本の型が身についている人には、さらに上級者を目指すためにインプットを目指した授業群として、いくつかの科目も開講しています。また日本語を学ぶ授業以外にも、日本語で学ぶ授業では実際に日本人学生と一緒に授業に参加できますし、日本社会文化と日本人について英語で学ぶ授業もあります。さらに日本語教育について知りたいという人向けの日本語教育について学ぶ授業も用意しています。
次に大切なことを4つ言います。まず1つ目です。日本語の授業は正規学部生、協定校からの学部交換留学生のためのものです。でもクラスに余裕があるときは、正規大学院学生や協定校からの大学院交換留学生も受講することができます。学生の家族、研究員、外国人教員は受講できません。ガイダンス資料をよく読んで、必ずシラバスを確認して、自分に合ったクラスを選んでください。クラス分けのテストはありません。日本語能力検定試験のレベルを参考にして、自分で決めてください。2つ目です。第3タームは教室での授業はありません。授業は全部インターネットを使って行います。E メールを使ったり、オンライン会議システムを使ったりします。ですから、授業のために大学に来なくてもいいです。でも、インターネットで授業が受けられるように、パソコンやスマートフォンを必ず用意しておいてください。パソコンはデスクトップ型、タブレット型、ノート型などどれでも大丈夫です。 その時に2つだけ注意することがあります。まず Zoom というオンライン会議システムが使えるようにしておいてください。それからパソコンにカメラとマイクがついているかどうか必ず確認しておいてください。カメラもマイクもないときはスマートフォンでも大丈夫です。ガイダンス資料の最後のページを見てください。第4タームからは教室での対面授業を開始する予定の科目がありますが、実際に対面で授業をするかどうかは新型コロナウイルス感染拡大状況により決定しますので、授業は教室でしますか、それともオンラインでしますかと担当の先生に必ず確認し指示に従ってください。また科目によって対面授業を開始するタイミングが違うので注意してください。日本語ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4、ステップ5、ステップ6、多文化間教習 A、C は第4タームの1回目の授業はオンライン授業です。2回目以降の授業をどうするかは先生に確認してください。日本語作文1、2、3、4と国際教習 B は第3タームのうちに受講生全員が新潟大学に到着していることが確認できた場合、第4タームは1回目の授業から対面で授業をするかもしれませんので、第3タームの終わりに第4タームからは教室で授業をするか、またはオンラインでするかについて必ず先生に確認してください。3つ目です。受講科目の申し込みを履修申請と言います。大学の学務情報システムから行ってください。学務情報システムは日本語版でも英語版でも大丈夫です。履修申請は9月21日火曜日から10月7日木曜日までです。ただし、第3タームとセメスター科目は1回目の授業日の前の日までに申請してください。セメスター科目というのは第3ターム、第4ターム続けて行う科目のことです。10月に入学する交換留学生は10月1日から申請できます。受講が許可されたら授業を担当する先生から E メールが届きます。E メールは1回目の授業が始まる前に皆さんの学務情報のアドレスに届きます。E メールが届いたら、その E メールに書かれている先生からの指示をよく読んでください。受講の申請が遅れたときは、授業の担当の先生に自分で E メールで連絡してください。4つ目です。教科書の販売についてお話しします。教科書の販売は今回は以下の手順で行います。手順1、教材申し込み書をダウンロードします。手順2、ダウンロードした申し込み書に記入して本屋さんにメールで送ります。本屋さんのアドレスは申し込み書の一番下のところに書いてあります。手順3、本屋さんからメールが届きます。メールには本の代金と送料が書いてあります。手順4、期限までにお金を振り込みます。お金を振り込まないと本は届きません。手順5、注文した本が自宅に届きます。これでガイダンスの音声は終わりです。